面接の練習で心がける30のポイント。その1。練習不足で面接を受けるのは落ちに行くようなもの。練習不足で面接を受けようとしていませんか？忙しい、時間がない、など事情はあるかもしれません。練習不足で面接を受けて偶然うまくいくこともありますが、稀です。多くの場合、やはり練習不足は残念な結果につながるでしょう。面接の練習が不足していると自分をうまく表現できません。どんなに学歴や能力があっても話し方や受け答えが曖昧では正しい内容が伝わらないでしょう。適当な話し方では適当にしか伝わりません。言いたいことを正しく伝えるためには話し方や表現を磨く必要があります。練習が大切なのです。練習をするからこそ本番でも自分の魅力をしっかり伝えられるようになります。練習不足で面接を受けるのは落ちに行くようなもの。面接の練習は納得できるまで整えましょう。やるだけのことはやったと思うまで練習をして練習を万全に整えることです。練習、練習、また練習。勝手に体が動くようになるまで練習を繰り返せば面接でも最高の結果が得られるでしょう。たとえ面接の結果が不採用であっても最善を尽くした上での結果ですから諦めがつきます。やるだけのことはやったのですから悔いがない。さっと気持ちを切り替え次に進めます。最高の結果を出すためだけでなく後悔をしないためにも面接は十分練習をした上で向かいましょう。やるだけのことはやったと思うまで練習をしておく。面接の練習で心がける30のポイント。その2。面接は礼儀作法を身につける場ではない。面接を受けた分だけ礼儀作法も自然に身につくと考えていませんか？もしそう思っているなら少し考え方を変える必要があります。面接は礼儀作法を身につける場ではなく身につけている礼儀作法を表現する場、つまり本番です。礼儀作法は本来面接前に身につける必要があり、面接で身につけるのでは遅すぎます。もちろん完璧なビジネスマナーまで要求しているわけではありません。就職活動で要求されるビジネスマナーは一般的な礼儀作法で十分です。礼儀作法を身につけられるかどうかは面接前にどれだけ社会人と接してきたかです。学生時代社会人と接する機会がある場面を思い出しましょう。例えばアルバイトです。社会人である先輩を手本とすることで礼儀作法を身につけやすくなります。忘れてならないのは学校の先生です。学校の先生も社会人の一人です。先生とのやり取りを通して礼儀作法を身につける機会になります。就職課の職員とする面接の練習も礼儀作法を身につける機会になるでしょう。社会人と接する機会を通してだんだん礼儀作法が身につきます。機会は自然に発生するのを待つのではなく自分から増やす努力が大切です。社会人と接する機会を積極的に増やし、少しでも早く礼儀作法が身につくように心がけましょう。面接前に社会人と接する機会を増やして礼儀作法を身につけておく。面接の練習で心がける30のポイント。その3。面識がなければ自己紹介はフルネームが基本。就職活動の自己紹介ではまず名乗ることから始めます。この時よくやってしまいがちな失敗があります。名字だけの自己紹介です。〇〇大学の〇〇学部の皆口と申します。もちろんお互いに面識があればいいのです。すでに何度があったことがあり、お互いに顔と名前が一致しているなら名字だけの紹介でもいいでしょう。しかし面識がなければ自己紹介はフルネームが基本です。名字だけの自己紹介は省略とみなされ非常識と受け止められることがあります。したがって初対面の人に自己紹介をするときはフルネームが適切です。〇〇大学の〇〇学部の皆口貴博と申します。自分の存在をきちんと明かすことが自己紹介の役目ですから、やはりフルネームがベストです。自己紹介の時、面識のある人とない人が混在しているなら、面識のない人に合わせてフルネームで言いましょう。迷った時には、丁寧な選択を選べば間違いありません。就職活動では、相手に失礼がないよう、最も丁寧な対応を心がけましょう。初対面の人に自己紹介をするときは、名字だけではなく、フルネームを心がける。面接の練習で心がける30のポイント。その4。完璧な言葉遣いは実はベテランの社会人でも難しい。就職活動に関する書籍では言葉遣いに関するアドバイスをよく見かけます。敬語をマスターしよう。完璧な言葉遣いが求められる。言葉遣いは評価に影響する。確かに言葉遣いが丁寧であればあるほど面接官から好印象が得られるでしょう。言葉遣いが上手ければ敬意、尊敬、礼儀などをうまく表現でき、人間関係にも好影響です。面接前に目上の人と話す機会を作り、少しでも言葉遣いを磨いておくことが大切です。しかし、この点を誤解している人がいます。あらゆる言葉遣いを完璧にする必要まではありません。そもそも完璧な言葉遣いはベテランの社会人でも難しいものです。社会に出ると様々な場面があります。報告、連絡、相談、接待、商談、営業、電話対応、プレゼン、謝罪。ベテランの社会人でもうっかり言葉遣いを間違えて赤面することがあります。 確かに言葉遣いは大切ですが、あらゆる場面で通用する完璧な言葉遣いはベテランの社会人でも難しい。何事もそうですが、完璧を目指すとノイローゼになります。あくまで就職活動に必要な最低限の言葉遣いと考えればいいでしょう。就職活動の一連の流れを想像してください。電話対応、OB、OG 訪問、企業説明会、面接などです。就職活動に限定すれば必要な言葉遣いの数も限られます。最低限の言葉遣いに絞って練習すれば短時間で言葉遣いを向上させることができるでしょう。最小の努力で最大の結果を出すことができるはずです。完璧な言葉遣いではなく、就職活動に必要な最低限の言葉遣いを目指す。面接の練習で心がける30のポイント。その後、何かをしながらお辞儀や挨拶をしない。次のような動作に心当たりはありませんか？歩きながらお辞儀、ドアを開けながら挨拶、名乗りながらお辞儀、挨拶をしながら着席。残念ですが、すべて面接の場ではふさわしくない動作です。二つの行動を同時にすれば時間を省略でき楽に思えるでしょう。もちろん普段の生活では問題ないのですが、面接は公式の場です。何かをしながらお辞儀や挨拶をすると荒っぽく見えるため、より丁寧な対応が求められます。二つの動作を同時に行うのではなく、それぞれの動作を分けて行うようにしましょう。立ち止まってから挨拶、ドアを開けてから挨拶、名乗ってからお辞儀、挨拶をしてから着席。それぞれの動作を落ち着いてできればメリハリがつくため、より丁寧な印象を与えることができます。動作を分ければ時間もかかりますが、焦らないことです。丁寧な印象を与えるための必要な時間と考え、落ち着いて行動しましょう。その落ち着きが社会人としての常識を兼ね備えた姿として映るのです。二つの動作を同時に行うのではなく、それぞれの動作を分けて行うようにする。面接の練習で心がける30のポイント。その6。たった1秒を心がけるだけでお辞儀の印象は良くなる。お辞儀で丁寧な印象を与えるのは角度や姿勢が大切です。お辞儀の角度は表現したい敬意によって15度や40度など変えます。背筋を伸ばして腰の付け根の部分から頭を下げます。ところでこのお辞儀ですが、頭を下げてすぐ上げていませんか？頭をすぐ上げると少し急いでいる印象があります。面倒だから最低限のお辞儀で済ませようという軽い気持ちで挨拶しているようにも見えるでしょう。そこでもっとお辞儀の印象を良くするために、次のことを心がけてみてはいかがでしょうか。頭を下げたところで1秒間止め、そして頭を上げます。不自然に思えるかもしれませんが、誤解です。この1秒があるかないかでお辞儀の印象は全く変わります。実際にやってみると実に印象が良いことに気づくはずです。しっかり心を込めてお辞儀をしている印象を与えるため、相手に好印象です。お辞儀といえば、多くの人が角度や姿勢にとらわれがちで、この1秒をすっかり見落としています。今一度自分のお辞儀を見直してみてください。たった1秒を心がけるだけでお辞儀の印象は良くなります。丁寧なお辞儀の印象を与えるために、頭を下げたところで1秒間止める。面接の練習で心がける30のポイント。その7。お辞儀で意外によくあるのはよろける失敗。お辞儀にも練習が必要です。綺麗なお辞儀ができるようになるまで何度も練習しましょう。お辞儀くらい誰でもできる。頭を下げるだけ。なぜお辞儀に練習が必要なのか、そう思うでしょう。はい、必要なのです。お辞儀でよくある失敗は、お辞儀の不自然な角度や姿勢だけではありません。意外によくあるのはよろける失敗です。緊張している状態で深くお辞儀をすると、重心のバランスが崩れ前によろけることがあります。笑ってしまう状況ですが、意外にあるのです。特に深く頭を下げた時、よろけやすい傾向があります。真面目な場面のお辞儀でよろけると少しかっこ悪いですね。だから練習が必要です。姿勢や角度だけではありません。頭を深く下げた時も重心がぶれないように練習しましょう。名乗りながらお辞儀をするのではなく、名乗ってからお辞儀をするのが丁寧なマナーです。頭を下げたところで1秒間止め、そして頭を上げます。お辞儀は頭ではなく体で覚える動作です。頭で意識しなくても自然にできるまで何度も繰り返し練習しておきましょう。お辞儀でバランスを崩してよろけないように練習をする。面接の練習で心がける30のポイント。その8。入退室のマナーは何回練習すればいいのか。入室は第一印象を決める場です。退室は後味を決める場です。一瞬ですが印象を決める大事な場面です。面接前は入退室のマナーをしっかり練習してスムーズに動けるようになっておくことが大切です。さて、こうした話をすると必ず出る話題があります。何回練習すればいいのかです。回数にこだわるのはよくありません。目安としては、体が勝手に動くまでです。頭の中で手順を考えていませんか？まず、ドアを手にして開けて、面接官と目を合わせ、挨拶をして、その次は、頭で考えているうちは、まだ本当に身についていない証拠です。 私たちが歩くとき、足の動かし方を頭で考えていませんよね。歩くときは、両足が勝手に動くはずです。本当に、身につくと、体が勝手に動く、という状態になります。面接の入退室のマナーも、体が勝手に動く、という状態まで練習するのが理想です。体が勝手に動く状態になるまでの練習回数には、個人差があります。10回かもしれませんし、20回かもしれませんし、それ以上かもしれません。身につくまでは、大変ですが、身につけば、あとは、楽です。入退室マナーは、自転車のように、一度、体で覚えたことは、忘れにくい、という特徴があります。体が勝手に動くまで、何度も練習しましょう。体が勝手に動くまで、入退室のマナーを練習する。面接の練習で心がける30のポイント。その9。自信のある態度と、横柄な態度は、紙一重。面接では、自信のある態度を見せることが大切です。背筋を伸ばして前を向き、ハキハキ話す様子から自信のある様子が伝わります。弱々しくて頼りなさそうな人を雇いたい企業はないでしょう。やはり、どの企業でも自信があって、頼りになりそうな人を求めています。たとえ、能力が不足していても、強気になって、自分に自信がある様子を見せることが大切です。ポジティブな様子が伝わるから、採用担当者も前向きに検討してくれるのです。ところが、自信のある態度を見せるとき、よくある失敗があります。自信のある態度を見せるつもりが、いつの間にか、適度を超えて、横柄な態度になっている場合があるのです。背筋を伸ばすつもりが、のけぞるような姿勢になっている。前を見るつもりが、見下すような見方になっている。ハキハキ話すつもりが、やつするような話し方になっている。自信のある態度と、横柄な態度は、紙一重です。わずかな言動の違いで、自信と、横柄の違いを生み、相手に与える印象を180度変えてしまうのです。自信のある態度をするつもりが、横柄な態度になっていないでしょうか。自分の言動を落ち着いて振り返りましょう。客観的、中立的な立場から、適度を保つことができているか確認することが大切です。面接の練習を通して、自分の態度を確認してもらうと把握しやすくなります。もし、横柄な態度だと指摘されたときは、素直に受け入れ、改善を心がけましょう。自信のある態度をするつもりが、偉そうな態度になっていないか、確認する。面接の練習で心がける30のポイント。その10。面接で、最も、よく見られるのは、目。面接で見られるのはどこでしょうか。もちろん、外見としては、全身を見られるのが基本です。髪型、服装、表情など、総合的に見て、応募者の印象を決めます。しかし、最も、よく見られるのは、やはり、ただ、一つです。目なのです。面接で一番よく見られるのは、目です。目からは、その人の意欲、熱意、自信など、様々な内面が表に出る部分です。目を見て話してくれない人との会話は、ぎこちない雰囲気になりやすい傾向があります。裏があるような、態度に見えてしまい、話の信用度にも影響します。どんなに立派に話ができ、服装がしっかり整っていても、面接官と目を見て話すことができなければ無意味です。面接では、面接官の目をしっかり見て話しましょう。特に、目を見て話すのが苦手な人はいつもよりアイコンタクトを強く意識した方がいいでしょう。普段の会話においても、きちんと相手の目を見て話すことを意識しておきましょう。きちんと、面接官の目を見て話す。面接の練習で心がける30のポイント。その11。はっきり考えていないことははっきり話すこともできない。滑舌が良くないので自己 PR や志望動機をはっきり話せない。滑舌が悪い悩みをよく耳にします。舌や口が滑らかに動かせないと発声もはっきり出ないでしょう。はっきり話す練習が必要と思いますが、ちょっと待ってください。はっきり話す練習も大切ですが、もっと大切な基本を見落としていないでしょうか。はっきり話せないのは滑舌が悪い生徒は限りません。そもそも自己 PR や志望動機が曖昧になったままではないでしょうか。曖昧な考えを明確に表現するのは困難です。はっきり考えていないことははっきり話すこともできません。話す内容が中途半端なら話し方も中途半端になり、声が小さくなったり出にくかったりします。はっきり話せないと思ったらその内容を疑ってみましょう。自己紹介、自己 PR、志望動機。抽象的だったり説得力が弱かったり分かりにくかったりしないでしょうか。まず内容を具体的にさせましょう。考えを整理して主張をはっきりさせる。具体例を決める。わかりやすい体験談を盛り込む。キーワードとなる言葉を設定する。話す内容をはっきりさせれば話し方もはっきりできます。はっきり話せないときは話の内容を疑う。面接の練習で心がける30のポイント。その12。気持ちの表現はボディーランゲージが効果的。ただし、過度には注意。面接で気持ちを伝える方法は言葉だけではありません。身振り手振りを使うと気持ちをさらに伝えやすくなる効果があります。いわゆるボディーランゲージです。例えば大きさを表現するとき、言葉の説明に加えて両手を左右に広げながらスケールを表現します。直感的に大きさがわかるだけでなく、応募者の理解してほしいという熱い気持ちまで伝えられるでしょう。 ボディーランゲージができる人は、コミュニケーション能力が高く、魅力的な人物に見せる効果があります。テレビで活躍する名司会者は、ボディーランゲージを使った表現が上手です。握り拳を作ったり、胸に手を当てたり、など、言いたいことを、より強く伝えるための効果的な手段なのです。ただし、注意点もあります。気持ちの表現にボディーランゲージが効果的とはいえ、過度には注意しましょう。大げさな動作は、かえって落ち着きのない様子にも見えるため、本人の印象を悪くする場合があります。ボディーランゲージをする場合は、あくまで適度の範囲を心がけましょう。適度の範囲でボディーランゲージを心がければ、あなたの存在感は一層印象的になるでしょう。ボディーランゲージを使って、意欲や熱意をより強く伝える。面接の練習で心がける30のポイント。その13。話し方の練習は鏡1枚でできる。面接を受けるなら話し方の練習が必要です。客観的に確認するならやはり録画が最適です。完全に他人の視点から自分の様子をはっきり確認できます。しかし実はもっと身近に手軽な方法があります。鏡に向かって話すことです。鏡に向かって話すと面接官から見た自分の話し方がよくわかります。自分が話す様子を見ながらおかしな点がないか確認しましょう。小さな声になっていないか、棒読みになっていないか、無表情になっていないか、不自然な仕草はないか、目の前に自分の顔が見えるので話し方や仕草などの些細な点までよくわかります。日々の入浴や洗顔など鏡の前に立つタイミングを活用して練習するといいでしょう。さて実際やってみると気づきますが、慣れないうちは実にやりにくい。自分に向かって話しかけるのは恥ずかしくて照れを感じます。不自然であり慣れないうちは落ち着かないのです。それがいいのです。やりづらい、恥ずかしい、話しにくいと思うかもしれませんが、言い換えれば面接と似た状況です。相手が誰であれ、きちんと目を見てハキハキ話しましょう。照れがあっても克服する練習です。自信がなくても堂々と話す練習です。初対面の人とも笑顔で接する練習です。話しにくいからこそ意味があります。鏡に映る自分に向かって自然に話せるようになれば、面接でもきっとうまく話せるでしょう。鏡に向かって話す練習をする。面接の練習で心がける30のポイント。その14。天然ボケと言われやすい人は面接でも要注意。天然ボケだね。そんなことを言われることはありませんか？天然ボケとは本人は無自覚なのですが、言動が一般の観点からずれ、とぼけていることを言います。もちろん、天然ボケが悪いわけではありません。あくまで本人の性格ですから素晴らしい個性の一つ。意識することなく周りを楽しませられるため親しみやすい雰囲気が出るでしょう。しかし、面接では予想外の誤解に苦しめられることがあるため注意が必要です。天然ボケと言われる人は面接でもとぼけているように見られやすい傾向があるという点です。ぼんやりしている、頭の働きが鈍い、緊張感がないなど悪気はなくても自分を誤解されるのは不本意でしょう。面接は人生を左右する場。きちんとしているつもりでもきちんとしていないと誤解されては人生に悪影響を及ぼしかねません。したがって天然ボケと言われる人は知的に見られる言動をより強調して心がけておくといいでしょう。身だしなみ、発言、態度など少しでもシャープな印象が出るような心がけをしておくと誤解を防げます。またどうすれば緩みなく引き締まって見えるか、他人に意見を求めるのも方法です。天然ボケとよく言われるなら知的に見える言動を一層心がける。面接の練習で心がける30のポイント。その15。あなたが思う普通は本当に普通なのか。面接では落ち着いた言動を心がけましょう。普通に話し、普通に接することが大切です。しかし、これが難しい。そもそも自分が思う普通という基準が一般的な普通からずれていることがあります。自分の感覚がずれているなら普通に振る舞うのはなかなか難しいでしょう。あなたが思う普通は本当に普通なのか。そこで役立てたいのは外部の声です。例えば、あなたは普段次のどちらをよく言われますか？賑やかだね。おとなしいね。もし賑やかだねと言われるなら自分の思う普通の口数が少し多めの傾向があるのでしょう。本番の面接では少し口数を抑える心がけをすればちょうどいい状態になるはずです。もしおとなしいねと言われるなら自分の思う普通の口数は少し少なめの傾向があるのでしょう。本番の面接では少し口数を増やす心がけをすればちょうどいい状態になるはずです。もし賑やかともおとなしいとも言われなければ普通の基準が正しく設定されています。その様子を面接でも心がけ、より落ち着いた言動を心がけましょう。その他、早口だね、おっとりしているねなどの言葉にも同様の考え方が通じます。よく言われる言葉を利用すれば自分の客観視に役立てることができるのです。人からよく言われる言葉を通して普通の感覚を取り戻す。面接の練習で心がける30のポイント。その16。絶対ミスを避けるのは絶対無理。面接では礼儀正しい言動ばかりを意識しがちです。 確かに物事をスムーズに進めるのも大切ですが、完全な対応を確実に進めるのは無理があります。やはり人間ですから、うっかりすることがあるものです。絶対ミスを避けるのは絶対無理。うっかりした失言や態度で相手を不快にさせたり、迷惑をかけたり、などです。しかし、うまくいかせる練習ばかりしていると、いざミスをしたとき、パニックになります。しまった。ミスをしてしまった。頭が真っ白になり、どうしていいのかわからなくなる。面接では、ミスをした後の対応も評価対象です。ミスだけでは致命的ではありませんが、ミスをカバーできないのは致命的です。謝れなかったり、焦ったりすると大きな減点になるでしょう。礼儀正しい言動ばかりに注目して、ミスをカバーする練習が抜けていませんか。ミスをしないのは大切ですが、やはり人間ですからミスはあります。ミスをしない練習も大切ですが、さらに大切なのはミスに対応する練習です。面接では小さな失敗一つくらいで即不採用になることはありません。面接ではミスをした時の対応も確認されています。ミスをしても慌てず落ち着く。申し訳ございません、ときちんと謝る。間違った発言や態度があればきちんと正しく訂正します。チャンスがあればもう一度やり直しをさせてもらう。ミスをカバーする練習をしていればミスをしても怖くありません。ミスの対処が素晴らしければ場合によっては評価を下げるどころか上げることもあります。ミスをカバーする練習をする。面接の練習で心がける30のポイント。その17。学歴が優秀でも口を開けていると間抜けに見える。学歴が優秀でも面接で間抜けに見える瞬間があります。口を開けたままになっている時です。面接中、口が半開きになっていると良い印象がありません。半開きになっている口元は頭の働きが鈍いように見えてしまいます。実際に頭のいい人でも口を開けているだけで間抜けに見えてしまうため注意が必要です。面接官の話を聞くときはきちんと口を閉じておきましょう。話したり笑ったりするとき以外は口はキュッと閉じた方が賢く見えます。この時、口角を上げてにこやかな笑顔を心がければ、なお、好印象です。口の状態は自分で気づきにくい点の一つです。例えば、この文章を読んでいるあなたの口はどうなっていますか？口を半開きになっている状態なら要注意です。口を半開きにする癖があるかもしれません。いつの間にか周りの人に間抜けな印象を与えているかもしれません。悪い癖は早速直すようにしましょう。面接中は話したり笑ったりするとき以外は口を閉じる。面接の練習で心がける30のポイント。その18。友人を敬語の練習相手としてみよう。敬語の練習は年上の人と接するのが一番です。先輩や先生など年上の人と接する機会を通してしっかり身につけていきます。アルバイトの上司も敬語を使ういい機会になるでしょう。適度な緊張感が敬語にふさわしい雰囲気を作り、社会人としてのマナーを身につける機会になるでしょう。さて、敬語の練習といえば年上に対してと思われがちですが、意外な練習相手を忘れていませんか？友人なのです。友人を敬語の練習相手としてみるのはいかがでしょうか。最初は敬語を使いにくいかもしれませんが、あくまで練習です。敬語の練習をしたいから相手になってほしいとお願いすれば、友人は心よく承諾してくれるでしょう。例えば就職活動の一定期間だけ電話もメールも敬語で接するようにしてみます。ゲーム感覚でも構いません。お互いに敬語を使い合えば、お互いに練習をする機会になります。敬語でおかしな点があれば、友人ならすぐ指摘してくれるでしょう。親しい関係だからすぐ指摘できたり素直に改善できたりします。親しい友人とは接する機会が多いはずですから、練習量を飛躍的に増やせます。たとえ敬語を間違えても同世代ですから失礼に当たることはありません。笑って済まされるだけです。練習の機会は自分から積極的に増やす努力が大切です。練習量を少しでも増やし、できるだけ早く身につけられるようにしましょう。友人と協力すればより効率よく敬語を上達させることができます。友人を敬語の練習相手にする。面接の練習で心がける30のポイント。その19。面接の練習相手として最適な人とは。面接の練習相手として最適を求めるなら、ある人物がはっきり存在します。現役の面接官です。採用活動をする立場として、現在面接官を担当している人は視点や考え方が他の誰より洗練されています。ちょっとした態度や発言の良し悪しを敏感に感じ取ってくれるでしょう。まさしく面接の練習相手として最適なのです。もし自分の知り合いに現役面接官がいれば、頼み込んでぜひ面接の練習相手になってもらいましょう。面接官のキャリアが長ければ長いほど頼りがいがあります。鋭い指摘が得られるだけでなく、生々しい最近の面接傾向や裏話など興味深い話を聞かせてくれるに違いありません。連絡手段はいくつかあります。親にお願いして親が勤める企業の面接官と連絡を取るのもいいでしょう。 OB、OG 訪問の際、先輩から紹介してもらう方法でも構いません。知り合いにいなければ知り合いの知り合いでもいい。知り合いでなければ知り合えばいい。人脈を最大限に活用して連絡を取れば、何人かと連絡が取れるはずです。 もし、現役の面接官がいなければ、元面接官でも構いません。そこまでするか、と思うかどうかはあなた次第。面接で失敗は許されません。学生時代は甘えられるチャンスです。甘えられる時に甘えておかなければ、貴重なチャンスを逃します。人生を左右する面接なのですから、入社したい気持ちが本気なら、取り組む価値はあるでしょう。知り合いに現役面接官がいれば、面接の練習相手になってもらう。面接の練習で心がける30のポイント。その20。そこまでする必要があるのか、と思った時が人生の分かれ目。面接対策をしているうちに、ふとある疑問が浮かぶことがあります。なぜ、ここまで入念にしなければいけないのか、という疑問です。面接対策本をじっくり読まなければいけない。服装、態度、発言など、細かい点まで注意しなければいけない。わずかな面接時間のために、面接の練習を繰り返ししなければいけない。面接直前には、爪を切ったり、ワイシャツをクリーニングに出したり、靴を磨いたりする対策もあります。完璧に近づけるため対策を立てていると、ある時、ここまでしなくてもいいのではないか、という疑問が生じるのです。しかし、それは誤解です。なぜ、面接対策は、ここまで入念にしなければいけないのか。やはり、それは、人生を左右する重要な局面だからです。面接時間は短いかもしれませんが、身だしなみ、態度、言葉の一つ一つで、人物像を判断されます。それだけで判断されてはたまらない、と思いますが、残念ながら、それだけで判断されやすいのが面接です。面接時間は短くても、やはり、細かく入念に対策が必要です。一度しかない面接だからこそ、面接対策本をじっくり読みましょう。わずかな面接時間だからこそ、服装、態度、発言など、面接の練習をしっかりしましょう。爪を切ったり、ワイシャツをクリーニングに出したり、靴を磨いたりする手間も無駄にはなりません。なぜ、ここまで入念にしなければいけないのか、ではなく、ここまでして、当然、と思うことです。それで、職業、年収など、人生の大半が決まります。人生を左右することですから、面接対策に徹底することです。そこまでする必要があるのか、と思った時が、人生の分かれ目なのです。面接は、人生を左右する重要な局面であるため、面接対策は、ここまでして、当然、と考える。面接の練習で心がける30のポイント。その21。採点大会として表し合えば、ゲーム感覚になる。エントリーシートや履歴書は、提出前に他人に確認してもらいましょう。他人に確認してもらうことで、多角的な視点から確認してもらえます。エントリーシートや履歴書は自分だけで確認せず、必ず他人に確認してもらうのは基本中の基本ですね。さて、この時、楽しみながら確認できる工夫があります。採点大会を開いてみるのはいかがでしょうか。友人同士でエントリーシートや履歴書を交換して、0点から100点までの点数で評価してもらいます。好意に名前をつけると、ゲーム感覚のようになり、楽しくなるに違いありません。もちろん、単に点数をつけるだけでなく、良い点や悪い点などを指摘して評価を述べます。参加人数もできるだけ多い方が盛り上がりやすくなるでしょう。2人より3人、3人より4人です。参加人数が多いほど客観的視点が増えるため、様々な意見を聞くことができるはずです。批判されるのは怖いかもしれませんが、ためになるのは間違いないはずです。自分の自己 PR や志望動機に改善点が見つかれば素直に修正しましょう。採点大会を開いて表し合う。面接の練習で心がける30のポイント。その22。面接官の質問が終わってから返事を始める。面接官の質問の途中で内容全体を把握できることがあります。例えば、面接官がこう質問したとします。海外留学の経験があるようですが、その経験で学んだことは。ここまで話を聞けば、海外留学で学んだことを聞こうとしていることがわかります。この瞬間です。面接官の質問が終わる前に、私が学んだことは、と言って返事を始めていませんか。いわゆる、会話が重なる、という状態です。早めに返事をすれば、頭の回転の良さをアピールできるでしょう。積極性を見せるため、早く返事をしたい気持ちもあるのかもしれません。しかし、この答え方はいくら回答が良くても、好印象にはつながりにくい。即答が好印象とは限りません。質問が終わる前に返事をすると、面接官は質問内容がきちんと伝わっただろうか、と不安になります。早く返事をしようとする応募者の態度に落ち着きがない印象を受けたり、不快感を抱いたりする可能性があります。面接では焦らないことです。返事は質問が言い終わってからするようにしましょう。質問と返事の区切りをしっかりした方が、きちんと会話が成立している印象を与えることができます。面接官の質問が終わってから返事を始める。面接の練習で心がける30のポイント。その23。面接は練習をすればするほど上手くなる。面接が上手い人には共通点があります。面接の練習量が多いのです。面接は練習すればするほど上手くなります。しかし、面接がうまくいかなかったという人に限って面接の練習をしていません。練習なしで本番に挑む人が多い。せいぜい面接の対策本を読んで終わりです。 面接の練習をしていなければ面接もうまくいかなくて当然です。面接は普段の日常では経験できない珍しいシチュエーションです。だからこそ練習の効果がよく現れます。面接をうまく対応できないのは本人の素質の問題より練習不足の問題です。面接は練習している人とそうでない人の差がはっきり現れやすい。練習すればするほどうまくなり、練習をしていない人との差が開きます。こういう状況ではこう答えるというパターンを愚直に覚えるだけでもいいのです。愚直であってもやはり練習した方が確実にスムーズです。何度も練習をしてどんな質問をされてもうまく答えることができるという状況にしておきたいところです。入退室マナーも10回は練習してください。たった10回練習するだけではっきり違いがわかるほど上手くなるはずです。意識しなくても体が勝手に動く状態になれば理想的です。面接は練習をすればするほど上手くなるのです。面接の練習は十分すぎるほど何度もする。面接の練習で心がける30のポイント、その24、就職課での面接の練習を見落としていませんか？不採用通知には基本的に不採用の理由は書かれていません。これでは自分のどこが悪かたのかわからないままになります。企業に理由を問い合わせることもできますが、おそらくぼかされるでしょう。不採用の理由は機密事項としての扱いのため教えてくれない場合が大半なのです。フィードバックがなければ同じ失敗を繰り返すことになるでしょう。そこで積極的に利用したいのが大学の就職課です。就職課とは就職を支援する専門部署です。就職課での面接の練習を見落としていませんか？意外に知られていないのですが、大学の就職課では面接の練習を受け付けています。受け付けていないとしても就職課の職員に面接の練習をしてもらえますかとお願いすれば応じてくれるでしょう。就職を支援する専門部署なのですからノーというはずがありません。面接を受けるならぜひ事前の利用をお勧めします。たかが面接のために練習なんてしていられるかと思うかもしれません。しかしそういう気持ちがあるといつまで経っても面接が上手くなりません。就職課での面接の練習は自分の悪い部分を指摘してくれる貴重な場所です。避けられる失敗は避けることです。余計なプライドや恥ずかしさを持っていると就職活動を妨げるだけです。面接に強い人の共通点は面接の練習をしていることです。親、友人、就職課など頼れるところには頼っています。就職課で面接の練習をして悪い部分は事前に改善しておきましょう。就職課で面接の練習をする。面接の練習で心がける30のポイント、その25、親に面接の練習を手伝ってもらう。少しでも練習量を増やせるなら意味がある。いきなり面接を受けるのは落ちに行くようなものです。うまく話せると思ったことでも本番では緊張して思うように話せないかもしれません。入退室のマナーも実際は間違っているかもしれません。自分では正しいと思っていた言葉遣いも誤りがあるかもしれません。本番が終わってから気づいても遅いのです。防げる失敗は防ぐことです。そのためにも事前に面接の練習をお勧めします。友人や先生など身近な人の前で面接の練習をするのもいいですが、忘れがちな存在がいます。親なのです。親に面接官の役を演じてもらい、練習に協力してもらいましょう。親の前では恥ずかしくてやりにくいと思うかもしれません。確かに心理的に抵抗があるかもしれませんが、それでもしないよりはマシです。恥ずかしくても構いません。やりにくくても構いません。面接官役が誰であれ、少しでも練習量を増やせるなら意味があります。親はすでに社会を経験している大先輩であり、あなたの就職を本気で応援している存在でもあります。あなたの態度を厳しい目で確認してくれるでしょう。率直な意見も遠慮なく指摘してくれるはずです。とにかく今は練習が最優先です。面接は練習をすればするほど上手くなります。とにかく練習したものが最後に笑うのです。親に面接の練習を手伝ってもらう。面接の練習で心がける30のポイント、その26。自分の面接対応を録画して客観視する。自分の面接対応を録画してみましょう。録音でもいいのですが、姿や動きまで見える録画の方がもっと便利です。録画は画質にこだわる必要はありません。携帯電話についている簡易的な録画機能で十分です。面接官の目線で撮影すると、面接官から見た自分の様子が客観視できます。録画した自分の面接対応を見ると自分の意外な特徴に気づくでしょう。聞いて初めてわかることがあります。早口だったり弱々しい声だったり、わかりにくい話し方だったりなどです。見て初めてわかることもあります。姿勢が悪かったり、表情が硬かったり、動きが不自然であったりなどです。録画すると自分を客観視できるため、自分では気づきにくい癖がわかりやすくなるのです。不自然だなと思えばその癖を直してからまた面接対応を録画します。これを繰り返すことでだんだん面接にふさわしい対応が身につきます。自分の様子を見るのは恥ずかしいかもしれませんが、人生を決める就職活動です。面接の恥ずかしさに比べれば大したことはないはずです。防げる間違いは防ぐことです。 恥ずかしがらず、面接前に一度は録画して確認してみることをお勧めします。自分の面接対応を録画して客観視してみる。面接の練習で心がける30のポイント。その27。他人の面接対応を見るのも練習の一環。面接の練習として自分の面接対応を録画すると客観視できます。客観的に見て自分が想像していた様子と違った点に気づけば改善のチャンス。録画して自分を見ると言葉や態度の癖に気づきやすくなります。自分の面接対応を見るのは恥ずかしく感じるかもしれませんが、面接の練習には欠かせません。様々な学びや気づきが得られ、面接の改善スピードが速くなります。さて、参考になるのは自分の面接対応だけではありません。他人の面接対応も参考になります。他人が受けている面接の様子が見られるなら、できるだけ多くの事例を見ておくといいでしょう。例えば、インターネットで面接の実例紹介があるなら、一つでも多く見ておきます。他人の面接対応を見ていると、ここは素晴らしい。ここは悪いな。こうすればいいのにな、など多くの気づきがあるでしょう。良い点は吸収して、悪い点は反面、教師にします。学ぼうという強い意識を持ちながら、確認すればより多くの気づきが得られるでしょう。参考になる情報は多ければ多い方がいい。できるだけ様々な人の面接対応を見ることで反省を促す機会が増えます。参考になるかどうかは気にせず、学びの材料は少しでも多い方が有利です。他人の面接対応を見る機会も面接の練習の一環なのです。他人の面接対応を見て良い点、悪い点に気づき反省を促す機会にする。面接の練習で心がける30のポイント。その28。面接まで時間がないとき何をすれば最も効果的か。面接まで残り時間が少ないときどうしますか。例えば面接まで3日しか時間がない状況があるとします。資格を取るには時間がありません。OB、OG 訪問をする時間もありません。時事問題を勉強するにも範囲が広すぎて十分に勉強できないでしょう。あくまで特殊な状況ですが、強いて一つ挙げるとするならやはりこれしかありません。社会性を磨くことです。正しい言葉遣い。気持ちのいい話し方。適度なボディーランゲージ。入室や退室のマナー。笑顔。身だしなみ。こうした社会性は集中さえすれば比較的短時間で習得が可能です。社会性は積極的に向上させようと努力すれば誰でも身につけられるものです。しかし身につける努力をしなければいつまで経っても身につけることができません。面接まで時間がない場合、限られた時間は社会性を磨く時間に当てましょう。たった3日でも身につけようと本気で努力すればかなり向上できるはずです。1時間あれば面接の練習が数回はできます。言葉遣いも本気で勉強すれば1日でかなり上達できます。笑顔も心がけようと思えば今すぐ実現できますね。あくまで特殊な状況ですが、行動に迷った時の判断材料の一つにしてください。限られた時間を最も有効に活用できるはずです。面接まで時間がない時は社会性を磨くことに専念する。面接の練習で心がける30のポイント。その29。模擬面接用のチェックシート。面接前には面接の練習です。模擬面接をする際はチェックシートがあると便利です。以下のチェックシートを印刷して面接官役に使ってもらうと確認がスムーズにできます。模擬面接用のチェックシート。入室・退室。1。身だしなみ・姿勢。清潔感のある身だしなみになっているか。姿勢が良いか。2。声・態度・表情。自然な表情をしているか。声のトーンや大きさは適切か。話し方や聞き方に不自然な点はないか。3. 話し方。正しい敬語を使っているか。簡潔でわかりやすい話し方であるか。4. 自己 PR。 簡潔でわかりやすいか。自分を客観視できているか。説得力はあるか。5. 志望動機。簡潔でわかりやすいか。説得力はあるか。その企業でなければいけない説明が含まれているか。入社して何をしたいかが含まれているか。志望企業について正しく理解しているか。6. その他の質問。質問の趣旨に合った回答をしているか。志望企業が求める人物像に合いそうか。履歴書と回答に矛盾はないか。その他全体を通して気になった点はあるか。模擬面接では面接官役の人にチェックシートを使ってもらう。面接の練習で心がける30のポイント。その30。余裕があれば演じてほしい面接官の役。面接の練習において余裕があればぜひ演じてほしい役があります。面接官です。 応募者ではなく面接官の役も演じてみてください。例えばあなたが面接官になり友人を応募者とします。逆の立場になることで面接官の見方や感じ方を疑似体験できるでしょう。面接官を演じて初めて気づく点があるはずです。目を見て話す重要性も笑顔の印象も面接官の立場になればよく実感できるでしょう。面接官からはこう見えているのかと分かれば視野が広がって対策も立てやすくなるはずです。圧迫面接もする側になってみます。わざと次のような意地悪な発言で応募者を困らせてみましょう。自信なさそうな話し方だね。成績が悪いね。よくこんな内容で応募してきたね。履歴書を見たけど綺麗事なのは分かっているよ。圧迫面接をする側になれば圧迫する時の面接官の心理にも気づけるでしょう。圧迫面接で嫌がらせを言うのは面接官にも罪悪感がありなかなか大変なのです。必須ではありませんが余裕があればぜひ挑戦してみてください。様々な立場を経験することは視野や考え方を広げることに貢献します。本を読むだけではわからない貴重な体験ができるはずです。余裕があれば面接官の役も演じてみる。面接の練習で心がける30のポイント。まとめ。その1。やるだけのことはやったと思うまで練習をしておく。その2。面接前に社会人と接する機会を増やして礼儀作法を身につけておく。その3。初対面の人に自己紹介をするときは名字だけではなくフルネームを心がける。その4。完璧な言葉遣いではなく就職活動に必要な最低限の言葉遣いを目指す。その5。2つの動作を同時に行うのではなくそれぞれの動作を分けて行うようにする。その6。丁寧なお辞儀の印象を与えるために頭を下げたところで1秒間止める。その7。お辞儀でバランスを崩してよろけないように練習をする。その8。体が勝手に動くまで入退室のマナーを練習する。その9。自信のある態度をするつもりが偉そうな態度になっていないか確認する。その10。きちんと面接官の目を見て話す。その11。はっきり話せないときは話の内容を疑う。その12。ボディーランゲージを使って熱意や意欲をより強く伝える。その13。鏡に向かって話す練習をする。その14。天然ボケとよく言われるなら知的に見える言動を一層心がける。その15。人からよく言われる言葉を通して普通の感覚を取り戻す。その16。ミスをカバーする練習をする。その17。面接中は話したり笑ったりするとき以外は口を閉じる。その18。友人を敬語の練習相手にする。その19。知り合いに現役面接官がいれば面接の練習相手になってもらう。その20。面接は人生を左右する重要な局面であるため面接対策はここまでして当然と考える。その21。採点大会を開いて批評し合う。その22。面接官の質問が終わってから返事を始める。その23。面接の練習は十分すぎるほど何度もする。その24。就職課で面接の練習をする。その25。親に面接の練習を手伝ってもらう。その26。自分の面接対応を録画して客観視してみる。その27。他人の面接対応を見て良い点、悪い点に気づき反省を促す機会にする。その28。面接まで時間がないときは社会性を磨くことに専念する。その29。模擬面接では面接官役の人にチェックシートを使ってもらう。その30。余裕があれば面接官の役も演じてみる。